今回がケロログでこの番組配信するの最後です。お引越し、以前ちらっと言ったよね、お引越ししますんで、はい、ということで、ケロログとおさらば会でございます。はい、ということでリスナーの皆さん全員お引越しの方よろしくお願いいたします。西暦2013年10月2日水曜日、午前11時32分お昼かよってね、ケクノ太郎でございますけれども、お引越しをしてください、てかしてる方っていますか。ずーっとねケクノロジートークステーションのケロログの方では、エピソードのね、エントリーの記事の方にお引越ししますのでよろしくってちょっと大きめでかつ太字で赤字で、URL の方のあの移行よろしくっていうやつをずっとね貼ってきたんですけれども、移行していただけました。やっていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ワードプレスというか独自ドメインは取らなかったんですけど、今回はもう有料のレンタルサーバーなので金かかってますから、ということで、せっかく金かけてるので金かけてる方に移行してください。ケロログはですね別にディスってるわけじゃないのよ。ディスってるわけじゃないんだけど、まあもろもろの事情およびいろんな感情もあるので、お引越ししますんで。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、今回はちょっと拡大版です。なぜかというと、はい、節目ですね。650回目、テクノロジートークステーションは50回おきに BGM とか変わりますからね。今回この形式って意外と長かったかな、どうでしょうか。この形式ってもう皆さんも慣れちゃってますよね。この BGM を元に行っていくっていうスタイルのテクノロジートークステーション、もうでもね、オープニングで流れてた曲あるでしょ。その曲トラストインミーというターボ X 様から借りている曲なんですけれども、すごく僕がお気に入りの曲なんですよねっていう話を以前やってた記憶は僕はあるんですよね。そういう意味では僕が好きな曲でずっとね番組やれてたんで、よかったなっていう思いはあるんですけど、はい、長かったような短かったようなっていうような感じですね。ちなみに50回前第600回はあれですね、3月だね、半年ぐらい、半年で50回だから年100回ぐらい、だからペースとしては最近あんま更新できてなかったけど普通なんだよね。教育実習がアリーノ、なんかいろいろアリーノだったじゃない、教育実習アリーノ、採用試験が一次試験二次試験アリーノ、精神的になんかうつ病みたいなところのなんか半分うつ病みたいなもんだったんだけどね、が来てね、ほとんど収録ができなかった感じアリーノ、いろいろあったので更新がね、9月もだね、6月7月8月が相当おぼつかなかったよね、9月もおぼつかなかったよね。っていう状況でもね、なんとかなったってことは3月4月ぐらいに相当配信してたんだろうね。3月とか結構やってましたからね、感謝祭直前ね、カラーデイズの、っていう、今回650回目で節目なのでちょっと長めにお送りいたしますよお前ら、ということでよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、そして父になる映画、そして父になる、 映画見てきましたので、そちらのちょっと感想、あくまで感想でネタバレじゃないよ、全員にここにいるって、あのこの番組を聞いているリスナーさん全員にやはりそして父になる見てほしいなという思いですよね。前も言ってますけど、僕映画嫌いですから、言っても映画嫌いですから、そんな僕がね、映画を見なさいと、見てほしいなと思うってことですから、はい、あのぜひ見てほしいんだけど、あの大画面で福山雅治さんを、まあ、見れるっていうところもまあ魅力的というか、まあ、そこかよってね、このそこだよってことなんだけど、うん、あのなかなかね笑いあり涙あり、うん、あの結構薬とくる場面が、まあ、後半結構ねちょいちょいあったりとかして、いいなと思ったんですけども、福山さんで笑ったし、リリーさんでも笑ったし、うん、子供たちでも笑ったし、いやなかなか、なんだろう、家庭の温かさみたいなねものは感じますけれども、はい、そして父になる誰がってことですけど、まあ、これが福山さん演じる、野々宮良太なんですけども、はい。だんだんこう、父親っぽさ、父性って言うんですか、父性を身につけていく感じですかね。こう、だんだん父親っぽくなっていくっていう感じなのかななんてちょっと思ってはいたんですけれども、まあ、詳しくは見ていただきたいんですが、映画公開前に、書籍として出てるんですよね。宝島だったかな、出版社。そうですね。宝島社文庫で出てますね。そして父になる、文庫で出てます。はい。657円プラス税で出てます。はい。あのね、まあ、僕今回、あの、小説を読み切ってから行ったんですよね。小説読み切ってから映画見ましたけど、一旦先に小説を読んでからの方が僕はいいなぁと思った。正直。で、これなぜかというとですね、まあ、いろいろ事情があるんですけれども、まあ、映画だと表現しきれないところとかっていうのが当然、まあ、あって、まあ、小説の方がいろいろ詳しく書かれてるのは、それは当然じゃ当然なんですけど、映画見慣れてる人だったら多分、まあ、映画いきなり見ても、まあ、感動もできるかなって思いますけど、小説とかを前もってね、あの、詳しいところまで読んでおくとですね、あの、一つ一つの行動、この行動の時に、例えば福山さん演じる良太っていうお父さんが、どういう気持ちで、このシーンいたのかなっていうのがとてもよくわかるというか、僕は映画あんま見てないから、ね、あんまり映画の見方、このシーンでこういう描写があるからこうなんだみたいな、理解の仕方っていうのがあんまりできないので、そういうのできる人はいいんですけど、僕みたいに映画がね、そういうの無理っていう人は小説で、見ておくと、あ、この時はこういう葛藤があったのかとか、この時はこういう歯がゆい思いがあったのかみたいな、ものをずっとね、考えながら、見ることができるので、まあそういう意味でね、いいかななんていうふうに思います。先に小説を読んでからの、まあかなっていう感じ。映画、小説、映画、この順番の方が、まあ大体そうですけどね。大体そうですけどね。うん、なんかあのアニメとかでもそうですね。原作のコミック読んでからアニメ入った方がなんか面白いっていうのは、まあ得てして大体そうなような気もするんですけれども、うん。心理描写ですかね、うん、映画だけでも十分楽しめるとはもちろん思いますけどね、うん、確かに。ただこういう原作じゃないな、原作は映画なのか、映画オリジナルだから、映画と小説でなんかね、イメージが湧くときと湧かないときが確かにあるっちゃあるんですよね。野々宮良太、福山雅治、もちろん福山さんが頭の中で小説読んでてね動くっていうイメージはあるんですけど、こう想像しきれないところっていうのがあるんですよね。これを福山雅治が演じるのかみたいなね、っていうイメージができない。だってガリレオとは全然キャラが違うからね。そういう意味ではなんかガリレオの感じの福山さんではないんだなっていうのは、やっぱり、まあ、当然ですけどね、感じましたよ。うん。まあ、泣いたかどうかに関してはね、なんか、 隣におばさんとかが座ってて、おばさんがすすり泣いてるのを見ると逆に萎えるみたいなのがあったんで、あんまり、泣けはしなかったんですけどもね。はい。今回は、テクノロジートークステーション第650回ということで、拡大なので、ちょっと一旦曲聴いていただきましょう。テクノ太郎フィーチャリング、めぐりねるかで、君を忘れない気持ち2012。聞いていただいているのはテクノ太郎フィーチャリングめぐりねるか、君を忘れない気持ち2012でございますけれども、はい、あ、この曲ね、そう、あの、俺言ってたっけ、言い忘れてたような気もするんだけど、ツイキャスでしか言ってないと思うんだけど、あのジョイサウンドの F1 というカラオケね、カラオケジョイサウンドの F1 というカラオケの機種があるんですが、そちらの曲プロという、まあ、サービスがあって、曲プロというサービスの中で、この君を忘れない気持ち2012、カラオケできるようになりましたので、ぜひ皆さん、カラオケ行った時には、F1 ね選んで、で曲プロでテクノ太郎をね探して、ぜひこの君を忘れない気持ち2012を歌っていただきたいなというふうに思います。はい、おすすめはね、あの速さをねプラス2にすると歌いやすくなると思います。はい、 A メロがね結構呼吸が苦しくなるんだよね。うん、僕はこれさ、曲プロに出すために1曲あたりいくらって結構お金がかかるんですよね。だから半年間の期間中なんですけれども、3月まで歌えるんですよね。で僕はもう何度も歌ってますけど、自分の曲だしね自分の曲だしと思って歌ってるんですけど、ぜひ歌ってみてください。 A メロがやっぱきついんだよ、何度歌っても。だからプラス2とかプラス3のちょっと早めのぐらいの、これよりもちょっと早いぐらいのテンポで歌うと、まあ苦しくはないかなっていう風な感じですかね。うん、ぜひ、歌ってみていただきたいなというふうに思います。続々と別他のね僕の曲とかもね、ね、いつかまた会おうねとか、まあ宮沢賢さんとコラボしたあの思いとかもそうですけど、いろいろとコラボしてみたいなとちょっと思ってはいるので、はい、ただね1曲5000円なんだよね。半年で1曲5000円だからね、そんなに安いものではないので、まあそれなりになんかリスナーさんからリクエストがあったりだとか、俺が歌いたいなって思わない限りは、そんなにやすやすとね、全曲を、曲プロで歌えるように、したら、だって相当うんじゃら万円かかりますからね、なかなかきつい。 iPad 買えちゃうかもしれませんからね。はい、そんな感じでございます。はい、ということで聞いていただいたのはテクノ太郎フィーチャリングめぐりねるかで、君を忘れない気持ち2012でした。番組まだまだ続きます。 忘れてたことが一個ねあったからそれを話そうと思うんだけど、この前ね宮沢賢さんとねリアル飲み会をしたんですよね。ずーっとね宮沢賢とまあ、しようっていう話にはなってはいたんだけど、なんかいろいろなんか事情がねあったりなかったりで、バタバタとしちゃってたんだけど、まあ結局この前飲んだんですよね。土曜だったか日曜だったかに飲んだんですけど、うん、ね、札幌の街中の方の居酒屋さんでね、まだ俺のメンタルが治りきってない頃ね、精神安定剤を持って居酒屋に行くっていう感じだったんだけど、俺と宮沢県と、あともう一人リアルの友達で、本当にオフ会じゃなくてリアルの飲み会だったんだけど、まあ、俺はさ、もう薬飲んでるから、もう酒なんて飲めねえや、つって、全く飲んでないんだけど、で、もっと言うとね、食事も全然取ってないんだよね。なんか、お通しもちょっと残したぐらい。お通しちょっと残して、ぐらいしか俺食ってねえな、多分。うん。あとね、デザートのパフェぐらいか。お通しとパフェぐらい。あとはジンジャーエール2杯ぐらい。ジンジャーエール2杯と、デザートとお通し。で、一人いくらだったかな、あれ、あんま覚えてないけど、なんか3,000〜4,000円 ?4,000円も払ってないか ?3,000 円ちょいぐらい、払いましたけど、うん。いやー、ね、と、いう感じで。いや、普通にさ、宮崎県とリアルで話したかったから、別にお金はなんぼでも払ったんだけど、別に問題ないんだけど、まあよかったな、っていうね、話ですよ。うん。ね。あと、その、リア友がさ、実は、ポットナインティーズ知ってたっていうね、いうことで、俺のね、ケクノ太郎を、普通にフォローしてくれてたみたいで、まあ、よく知っていてくれました、ということで、まあ、そのリア友とも話したんだけど、ほら、大学4年じゃん、俺ら。で、ほら、大学4年で10月だよ、もう。就活、もう就活じゃないからね、もうみんなね。もうどちらかというと、最近 Facebook 見て俺毎回凹むんだけど、内定式っていう言葉がまあよく出てくるんだよね。ほら、一応さ、就職関係の倫理検証では、10月入ってから内定の報告しなさいよっていうルールがあるから、だから厳密には倫理検証的にはね、10月以降って、この内定式ラッシュだと思うんだよね。いやー、内定決まってない俺ら、きついよ、本当に精神的に。公務員のやつも、リア友の人が公務員の人なんだけど、公務員の人って公務員志望ね、なんだけど、確かね。いやー、きついね、本当にね。焦るよね。で、俺さ、もうメンタルの問題もあるから、もうこの大学4年生ってそんなにメンタル来ないからね。暇だから。なのに安定剤飲んじゃってるんで、教員なんてこうメンタル来そうな仕事無理っすよねっていう相談をこの前教授と話したんだけど、まあやってダメっていう感じでいいんじゃないっていう感じ、このやって後悔しろみたいな、そういう感じ、やらないで後悔するよりは、まあ一回やってみて結果ダメだったみたいな方が、まあ人生の流れ的には納得いくじゃんみたいな感じの、もうそういう その感じでいいんだって思われたけど、まあいろいろね思うところはありますけども、うん、まあたださ、塾でアルバイトしてみていろいろ思ったんだけど、転職って、まあ、転職を考えて就職するのは良くないけど、塾業界ってやはり、離職率が異常に高い業界だから、やはり、教室長って前の仕事がこうでね、みたいな話とかってよくしてくれるんだよね。で、今、教室長の先生が今30代前半なんだけど、何社目って言ってたっけな、結構転々としてるんだよね。で、まあ、転々としてたらやはりお給料とかのね、生活とかの面で苦しく多少はなるん、多少というか結構ね、なるんだとは思うんだけど、まあ、そういう道もあるのかなーなんてちょっと思ったりも、まあ、したんだけどね。うん。ただ、皆さん塾で働きたいか、正社員として。いや、なんか、学習指導はね、ほら、バイトがやるから、基本的に、俺らみたいな。 で、基本的に正社員の個別のね、個別指導の塾のね、先生が何をするかっていうと、先生とは言ってるけど、どちらかというと、事務作業とか、面談、保護者とか生徒とのね、面談とかがベースになってるから、結構ね、学習指導もできるけど、あんまりできないっていう意味では、まあ、やりがいをどこに見出すかですよね。まあ、そういう意味では教師ってちょっと魅力的っちゃ魅力的ですよね。ずっと学習指導ができる。まあ、ほら、部活とかはまあ実質ただ働きみたいなね、なっちゃうけど、あれなんだっけな、なんか一応定義があって、4時間以上を部活ってね、指導をすると、1日ね、1日4時間以上で、1400円だったっけな、時給換算でやばいよね。4時間以上だから、5時間とか6時間とか7時間とか部活指導やっても1日1400円しか出ないっていう、スズメの涙ってリアルに呼ばれてますけど、だからさ、放課後の部活指導とかって1円も出ないんだよ。だって4時間以上指導できるわけがないじゃん、時間的に。だからね、本当に身を切ってというか、部活が趣味っていう先生じゃないと本当にきついと思うんだよね。逆にまあ、実際教師っているけどね、野球教えたいからみたいな理由で、教師やってるっていう公民の先生ね。割と公民に多いよっていう話をどっかで、予備校かどっかで聞いたことあるんですけど、公民と、あと体育のね、教師がよく、まあ、なんかいろんな僻地にまあ飛ばされるんだ、みたいな話とかをね、聞いて、ああ、そうなんだ、とか思ったんですけれど、3級僻地とかね、4級僻地とかね、飛ばされるっていう風に言ってましたけど、北海道の僻地、なるほど、という感じなんですけども、うん。ね、本当に離島とかの僻地にならない限りはね、僻地専門、僻地だからっていう手当てってあるんだけど、3級とか4級とかの微妙なラインの僻地ってね、その手当てが出ないんだよね。だから離島とかじゃないと無理っていうね、ことなんだけど、手当てがね、うん。ね、まあそういう話を聞いてるとね、なかなかあれだなーなんていろいろ思っちゃうんだけど、まあ、何の話だっけ？内定の話だよね。今さ、もう俺、今、Facebook 見ながら収録してますけど、なかなかね、精神的に来ますよ。内定式がありましたとか、一泊二日で内定式に行ってきましたとか、今そういう話がよーくみんなやってます。はい。かつて、3年生、高校3年生の時です。俺と同じクラスだった。勉強全くしない生活態度も悪い、遅刻もする、そんな、髪も、卒業間際、なんか割と明るめに染めやがって、あの女みたいなね、大して可愛くもねえのにみたいなね、人が、Facebook で、まあ友達なんですけど、内定式終わったよーなんてやってて、明日帰りますみたいなね、つぶやきをやってて、はぁーって思ってね、そんな子も頑張ってたんだって思ってね、俺何やってたんだろう今までってね、そこまでして俺教員になりたかったっけなとかね、よく思っちゃったりとかしちゃってね、なかなか辛くなってきたんですけども最近。ほら、ね、僕も聞いたことありますよ。就活やってると割と、こう、心がね、萎えるっていう話ね。いやー、辛いね、ほんとね。これ10月だから、そろそろ教員採用試験の一応結果返ってきますからね。でもね、俺の二次試験の結果で、感触的にね、あれで受かってたら、ちょっと日本の教育不安になるな、北海道の今後の教育がって思うから、まあ俺としてはね、なんか別の、なんかこのまんま臨時とかで教員になるのもなんか嫌だから、なんかより実績、俺より英語力のない先生って多分いないだろうと僕は思うので、頑張りますよ。僕は僕でね。はい。世の中は、襟語飲まなければ仕事はあるっていう話を、酒飲みながら、まあ、俺は飲んでないけど、居酒屋の話に戻るけど、話が点々とするよね。宮沢賢とね、酒飲みながら、その居酒屋で、まあ、襟語飲まなければ仕事ってあるよねっていう話をして、 でぶっちゃけさ、ほら、宮沢県はね、ほら、ゲーム作る専門学校だから、そういう業界とかの会社っていうのがやっぱりあるんだろうね。で、宮沢県専門学校だから、そっち側の専門知識っていうのが、まあ俺よりも断然あってさ、今もう なんだけど卒業制作っていうことで、もうね、いろいろゲームを実際に自分で作るっていうところの工程までも入ってるから、まあできると思うんだよね、そういうことが。で、俺にはできないから、まあそういう意味ではさ、まあよくね、こう昔もそうだったかな、なんか成人式とかで中学校の時の女の子に会った時に、なんか専門学校行ってる女の子で、いいよね大学大卒の人とかってっていう話で、仕事がすぐ見つかってみたいなね、いう話でさ、なかなか専門学校の厳しさとかっていうのも多分あるんだろうなと思うけど、よく就活本とかで聞くのがさ、大学通いながらさらに専門学校行くっていう人いるよね。大学行きながら、専門学校、予備校じゃないよ、専門学校ね。学費やばいだろうって思うんですけど、私立の大学行って専門学校もさらに行ってたとしたらね、なかなかやばいと思うんだけど、まあそういう人もいるっていう話を、聞いて、なかなか大変そうだななんて勝手に思ったんだけど、まあそんな風に思ったんですよね。はい、まあそんな暗い飲み会をしましたよ。はい、そんな感じで今回はこれでもう終わりますけど、はい、次回以降、第651回目からは新たな BGM で、テクノロジートークステーションをお送りするとともに、ケロログからはお別れしますので、はい、ケロログね、なんでかっていうとね、まあ理由はいろいろあるんだけど、まず大きな理由として、配信したい時に配信できないっていう、ね、ログインができないっていう、なんかこう、ことがね、多発してきたんだよね。で、さすがにね、すげえストレスになるから、それって。今時間あるから、投稿しちゃおうとかっていう時に投稿ができないっていう時があったりとかするし、あとね、もう、ケロログのね、ケロログって無料だから、音声の投稿できる、なんだっけな、上限が決まってる、20メガ、まあ、まあ、それは一緒なんだけど、有料になっても。あと、音声ファイルを蓄積できる容量も1ギガっていう、1ギガしかないので、どんどん削除していかなきゃいけないんだよね、古いやつを。で、これもね、多分バグだと思うんだけど、古いやつ削除できないんだよね、今のケロログ。だから新しいエピソードを投稿するためには、ちょっといろいろとこう別のところで URL ね、アップロードして、でそれを移植するっていう作業がとてもめんどくさい、うん、だからそろそろ治ってくんないかなとこう期待しながらね、ずっと待ってたんだけど、もう治る見込みが何もなさそうなので、はい、ずーっとねケロログには期待してたんですよ。ケロオケもいずれ戻ってくるだろうと、トラックバック企画とかもいずれ、まあ、活性化のために戻ってくるでしょうと、期待とかいろいろね、してたんだけど、何も変化がないから、だったら、いっか、ということで、もうやめますので、はい、ケロログは終わりでございます。はい、あ、ケロログが終わりなんじゃない、テクノロジートークステーションのケロログ版が終わりってことね。6周年7年目だから、6年と半年ぐらい、ケロログのこの http://www.voiceblog.jp/ケクノ太郎/でお送りしてきましたけれども、移行しますので、詳しい URL に関してはですね、エントリーの記事をご覧ください。はい。RSS に関しても、新しいページの方で、誘導できるようにしといたんで、よろしくお願いいたしますね。はい。ザ・ケックという、まあ、僕のポータルサイトみたいな感じの一つのコンテンツとして、テクノロジートークステーション継続していきますので、ぜひとも今後もお供していってください。よろしくお願いいたします。それでは、次回新しくなる、テクノロジートークステーションでお会いいたしましょう。以上、大分テクノ太郎でした。キョウスケ、お疲れ様でした。